ライフイズ千雪の幸せ漢方。さて千雪の幸せ漢方、このコーナーは千雪堂薬局赤座千雪先生にお越しいただいております。千雪先生、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
寒いですね。
はい、すごく寒いです。夕べからすごく
寒いです
ね。はい、
なんか本当ここのところインフルエンザも流行っているというふうに、
はい
ね、本格的になってきたというふうにもニュースでも言ってましたけれども。
そうですね、センター試験本当大変そうでした。
いや、あの日は本当特に ね雪がね、
はい、その日の前に金曜日ですよね、あのセンター試験なんですけど、子供が熱を出してとか、もう本当いろんなお電話がありまして、うん、大変だったけど、みんな無事、はい、受けられまして、良かったです。
なんとかなるもんなんです ね。
やっぱりこう気力といいますか、うん、あの免疫力上げるというか、もうお母様たちの、ね、努力といいますか、はい、まあ、無事受けられて結果はねついてきますけども、
お母様たちの努力
本当家族大変ですね。受験生も大変ですけどね、
まあ、一番はね、ご本人がね、はい、その会場にとりあえず、ね、無事に行って、そして、まあ、今までの力 100% とは言えなくてれども、はい、あの一生懸命頑張ったっていうことがね、
大切ですよね。この皆さん2時とかですね、私立がありますのでね、その直前に来られるんじゃなくて、もうちょっと早く来てほしいなと私は思ったんですけど、
ね、今からじゃあね、
はい、準備してください。
あの2月、うん、まあ、本格的にね、はい、多分始まると思いますので、もうこのぐらいからしっかりと
始めた方がいいと思いますね。
まあ、免疫力で、ね、いきなりじゃあ
上げろっていうのはねそうなんですね。
それは難しいですよね。
普段飲んでもいない漢方薬を試験の直前に飲んでいただいて、もしもねお腹がびっくりしてとかなったら、やっぱりね大変じゃないですか。
やっぱり普段飲みつけてないと、この味はなかなかこう、例えば昔はね、あのすいません、粉をオブラートに包むとか、はい、いろんな方法ありましたよね、はい、で今もあの錠剤とかをお年寄りの方とか、はい、小さなお子様がちゃんと飲めるように、なんかお薬ごっくんみたいな、ゼリーみたいなのが進みますよね、
はい、
でも漢方薬そうはいきませんよね。
そうですよね。
この匂いと、このなんていうんですか、
そう、味といいますか、
味はきっとお子ちゃまたちにとっては
初めての体験だとね、
うん、これ飲むぐらいならあの飲まんで学校行った方がいいとか
なりそうですよ ね、
なりそうですよね。
そうなんです。だから本当にもう日頃からですね、お母様方ぜひお子さんに漢方を飲ませてあげてください。
そう思って、うちもですね、はい、あの息子や娘にあのちっちゃい時から漢方薬を飲ませ、うん、何かあると、はい、あの飲ませるんですけど、もう相当嫌な顔しますよ、
ね、そうですよ ね、
あの免疫ね、あのとにかく風邪ひかないように、インフルエンザかからないように、万乱茶飲もうって言っても、息子は飲むけども娘はこの味は無理とか、うん、あの味とかによっても受け付けないものもありますよ ね。
世の中ほら美味しいものがたくさんありますので、
はい、ですから、はい、慣れていくというのは大事なことで。
そうです、日頃からのやっぱり教育が大切でございます、はい、ラジオを聞いてる皆さん、ぜひ漢方養生を広めてください、
は
い、
さあ千雪先生、はい、今日は、
はい、今日はですね、あの店頭でも本当にあの若い女性からあの、ね、妙齢の方まで、その冷え性が多く来られるようになりました。で、中気道ではその冷え性の原因っていうのをあの発見するために、問診といって、はい、いろんなこう体調について伺うこともあるんですけれども、その中で生活スタイルに、あの、はい、注目していくことがあります、はい、で最近の傾向なんですけれども、あのスマホとかですね、パソコン使う方多いじゃないですか、あれを寝る前にされている方に冷え性が多いです、
っていうか一日が終わって、ま、とりあえず食事も終わって一段落したところで、ま、メールチェックとか、はい、例えば、ま、はい、お仕事されたりとか、いろいろと、ま、パソコンにつく時間帯っていうと、ある程度ゆったりとした時間っていうと、はい、もう寝る前とかになっちゃいますよね、はい、
そうですよね。 で、あのそのスマホやパソコンをすると、まあ、お風呂から上がってそれをしてしまって、時間が経って体が冷えてしまうっていうのもあるんですけれども、やっぱ緊張状態が続いていくので、また血管が収縮してしまうんですね。それで冷えてしまって、はい、で寝つけない、眠れないっていう風な悪循環になっていきます。だから冷え性だなと思う人はぜひですね、寝る前はパソコンを開かず、朝起きてパソコンをね開いて早起きの、はい、
いや、ということは例えば、まあ、お布団の中に入ってから子供たちなんていうのも、うん、こうメールとか、まあ、いわゆるこう LINE とかね、はい、いろいろこうやってるですけど、
はい、
お布団の中でもじゃあその神経系がこう、
そうです、過敏になりますので、ね、過敏になっている、はい、自律神経失調症の原因になってくるそうです。
はい、
お気をつけください。あとですね、ダイエットもですね、年明けでね、年末年始たくさん食べちゃったので、やっぱり食事をやっぱりちょっと抜いている方が多かったりとか、それから夕飯を食べる時間がまあ遅い方、から生野菜とか南国のフルーツね、それをたくさん食べている人から甘いものやスナック類をよく食べる、あと今激辛じゃないですか、で激辛ブームで、その辛い食べ物が好きな人、あと毎日お酒を飲む女性ですね、そういう方に冷え性が多いです。やっぱりお酒とか辛いものっていうのは一時的に体温が上がるんですけれども、最終的には体が冷えてしまうっていうところに行ってしまうので、その量を気をつけてください、はい、ちょこっとならうん、あとはカフェインですね、コーヒーなどのカフェイン量を1日に2杯以上飲む方、うん、そういう方は少しあの冷え性になりやすいというふうに言われています。
突然ちょっとはい、静かになりました
、はい、であとは漢方薬なんですけれども、まあ、私たちが処方する漢方薬以外にも今市販のね、
うん、
薬局にも当帰芍薬散
ありますね、
聞かれたことあると思います、はい、当帰芍薬散から神逍遥散、慶子茯苓丸、うん、この3つはどなたも少し漢方をご存知の方は知ってらっしゃると思うんですけれども、自分の体質に合ったものを選んで飲んでいただくと、血液の流れが非常に良くなりますので、ぜひ今年の冬とか試してみていただきたいなと思います。
やっぱりそういった漢方薬をプラスしてあげることで、その冷え性を、はい、まあ、少しこう、まあ、和らげると言いますか、
そうなんです、
根本治癒につながってくる部分はあるんですか。
そうなんです。皆さんに説明するときには、漢方薬は、まあ、大工さんというふうに説明しています。で、何の大工さんかというと、体のを作っていく、例えば血液を作るにしても、血管を作るにしても、いろいろその血液を回すために体を作っていく大工さんが漢方薬です。じゃあ大工さんには木やね、そういうセメントとかの道具がいるじゃないですか、それが食べ物とかになってくるんですね。だから食べ物は皆さんよくご存知だと思うんですけれども、寒い地方のものとかから地中に深く入っていくもの、
根っこ、
そうなんですね、人参とか山芋とかごぼうとか、はい、そういったものを食べていただくというのが大切だと思います。で、当帰芍薬散は血が少ない人、血が少ない人って言ったら味方なんですけれども、顔が色が白くって、で目の下にですね、黒いクマとかがあるような方ですね、で髪の毛が少しパサパサして、皮膚が乾燥したような方は当帰芍薬散がいいと思います。で、軽視伏量眼っていうのはどっちかというとスポーツタイプとかがっちりさんですね、
筋肉もしっかりしていて、
はい、で冷えのぼせという症状がある人いいです。で、一般的に冷えのぼせありますかって言ってもなかなか分かりづらいんですけれども、デパートの中とかあったかいところに入った時に、顔だけこうポコポコポーっと熱くなって、足だけ冷えていく、もう本当に体の同じ体なんですけれども、上の方が熱くて下が冷えている、あるいはお腹を触った時に冷たいとか、そういったその体の全体の中で温かい部分と冷えてる部分がこう分かれている人、
あ、なるほど、
そういう人は軽視伏量眼がいいと思います。当帰芍薬散は全体的に冷えています。そこの違いを感じながら漢方を選んでください。
はい、いや、でもそういう形でいろいろ体のタイプを知っていくということも大事ですね。
そうですね、自分は何タイプなのかなっていうふうな形ですね。あとストレスについて、 なんですけれども、はい、今ストレスのない人っていらっしゃらないじゃないですか。でストレスがかかってくると、まあ、血管がですね収縮してしまいます。それはアドレナリンといって、うん、血管を収縮させてしまうホルモンが出るからなんですけれども、逆にストレスがなさすぎて脳血
なさすぎて
そう何もしないでずっと 寝てるというか一日中寝てるとかぼーっとしてると脳血流が悪くなって体温の低下になるんですね。だから適度なストレスっていうのはじゃあ何かなと思ったんですけど、うん、今この寒い時期マラソン、ねうん、の宣伝がたくさんテレビでも流れていますけども、うん、やっぱりそういったある程度軽い運動っていうのは体に負荷がかかりますし、100分以上続けると新生血管といって体に新しく毛細血管ができてくるんです。それができるとやっぱり血流が流れやすくなるのであったかくなるんですが、うん、運動をやめるとその血管はやっぱりまたなくなっていくんですね。
あらどこ行っちゃったのみたいな。
そうなんです。だから体の中で血を作る材料もいるし大工さんもいるし、うん、そういう作っていくその人間のその行動療法というのを加えることで冷え性は治っていきます。
へー100分以上の運動っていうと結構な
大変です、
ねね、
で週3回以上とか、うん、あと走るんだったら軽く7キロ以上っていうのが書いてあったんですけど、うん、
7キロって無理ですね。
なかなかできないので少しずつやってみられるといいかなと思いますね。
そうですね、うん、いやでも本当体動かすだけでねポカポカなってきますもんね。
はいそうです、うん、その持続力がね、うん、ないんですよね、うん。あと股関節、
はい、
足天野さん開きますか。
開く方です。
そうするとあんまり冷え性じゃないはずなんですけど。
私なんかアンバランスなんですね。多分ね体めっちゃ多いんですけど。あアンバランス体質。
わかりました。開脚の運動をするとですね比較的下半身に血液が流れやすいというので皆さんにおすすめしているんですけど。
そうですね。
ですか。開脚ができるけど冷え性の方もやっぱいらっしゃるんですね。
困ったな。これは治しようがないということですよね。
ストレスがかかりすぎてるのかもしれませんね。
案外ぼーっとしてますけどね。
はい
はいそして今日お持ちいただいたこのドリンクは、
はいはい、そうですね婦人法といってですね女性の
婦人の宝って書いてあります。
婦人の宝なんですよ。この漢方薬は血液を増やしていく増血作用のある、お薬になっていきます。これが、まあ、店頭でも試飲がしていただいているんですけれども黒砂糖みたいな甘いシロップの美味しい漢方薬でございます。
決してこれはあくまでも個人の感想黒砂糖みたいにっていうのはあくまでも千木先生の個人の感想ですね。
はい、
今婦人法って言いましたけどディレクターのお兄でもね今いただいて、はい、だからご婦人だけじゃなくていいという。
そうなんです。男性の方もですねいいと思います。
どうですか温まってますか。
温まってます。はい、手足がこう冷えてくるとその血液ってこう体の深部に入っていきますので
お腹が冷たくなっちゃうんですよね。
そうですね。お腹が弱い方とか下痢体質の人なんかにもおすすめだと思います。
いいですね。
はい、ぜひこの1月の終わりから2月にかけてが一番寒い時期になりますの です、ね、ぜひ店頭といいますかね漢方薬を取り入れながら生活スタイル、スマホは夜しないとか、あったかい食べ物を召し上がっていくとか、
そういうことに南国のフルーツはやめる
とやめるとか、はい、そういう風になさっていただ
きたい。コーヒーも1日2杯以上は飲まない。
そうなんです。
甘いものも避ける。
そうなんです。砂糖はねダメですからね。あと色のそうそう、しょっぱいものを食べるといいそうです。
しょっぱい
味噌汁とかですね、お醤油をちょっといつもより多くかけるとかもう本当になんか健康状態には悪いように聞こえられるかと思いますけれども本当の冷え性を治すときに、卵黄に本当本物のお醤油をたくさんかけて
本物のお醤油、
はい、そのまま飲むっていう療法があるぐらいですね。
昔、
はい、
生卵を飲むっていうのははい、シルベスター・スタローンがね、はい、ロッキーで飲んでたのを見てあこんなこんなねトレーニング方法もあるんだと、
はい、
今も続けてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、
はい、 タンパク質取るのにですね、
卵黄に醤油。
そう、びっくりしました。私も昔ながらのその養生法という本を、紐解いて読んでいるとですね、やはりあのしょっぱらいものっていうものはあの体を温める方に入っているんですね。きんぴらごぼうを少し辛めに作り置いておいて毎日少しずつ食べるとか、梅干しも昔はですね、あのちょっと塩分多めに
かなりでしたね、
はい、作ってましたね、そういう意味で昔 の日本人の方は塩分多めだったかもしれません。今は減塩のものが多いので、逆にその防腐剤が入ってきたり、ね、添加物が入ってきたりしているので、まあ、いい面悪い面両方を見ながらですね、本物の濃い味のものも取り入れていただければいいかなと思います。
あの、ま、確かにお醤油も、はい、その本物のということになると、うん、あのそれだけ塩分は多いけれども、本物だけに質のいい塩分であるということですか？
そうなんです。ミネラルがたくさん入っていることで、うん、ナトリウムの害やそういったものも取れてくると思います。だから昔味噌もね、今の時期作りますもんね、だからそういう寒い時期にあのしっかりとした対策を昔からね作っていらっしゃったんだなって思いますね。
本当ですね、
はい、
しっかりと。やっぱりあの私たち日本人っていうのは日本人に合った、ま、要するに体質の、うん、健康法っていうものを取り入れていくことが一番いいというふうに、
はい、そう思います、
だからあの確かにいろいろありますよね、うん、世界各国 あの
健康
うんちゃらヨーグルトがいいとか、
はいはい、
あのグレープフルーツダイエットがいいとか、はい、いろいろありますけれども、はい、やはりそれはその国のお国柄の体質、
はい、それが一番大切だと思います。でも最近皆さん何人かね、わからないというか、もう交流が、はい、広がっていますので、ただやっぱり私は日本人はやっぱ日本人らしい食生活というものを大切にするのが基本かなというふうに思っています。
はい、しっかりと、じゃあ皆さんお味噌汁で体を温めて、
はい、
ちょっと頑張ってみようかなと思う方、本物の卵の黄身に本物の醤油をかけて、
はい、食べてみてください。
これあの摂取しすぎってことにならないんですね、先生。
そうですね、あの食べ過ぎはやっぱり良くないと思いますけど、
1個
とか2個はいいと思います。本当にあのよくあのバスの中とか車の中って皆さん体温かくなって眠たくなりませんか？それが通常のリラックスな状態でバランスが取れているんですけど、で夜寝るときに手足だけ冷えてお腹が冷たいと、お腹が温かいけど手足が冷たいか、そうすると眠れなくなるんですけども、うんうん、そういうバスの中では寝れるんだけど夜布団が寝れない、冷え性っていう方は自律神経の方もちょっと乱れていらっしゃるので、そういった時にはあの漢方薬がいいかなというふうに思います。
なんでバスの中寝れて家で寝れないんですかね。家が一番リラックスする場所であってほしいですよ ね。
そうじゃないでしょうか。
家揺らしますか。
うん、あの揺れもいい。
ゆりかごとか、そうですね、ベビーカーとか。
あの振動が ね、特に背中とかトントンしてもらったりするといい、ね、とてもいいと思います。
そのうちこうね、ロボットが隣にいてね、トントンしてくれたりとかね、揺らしてくれたりとかする時代が来るんですかね。
本当ですね、健康ロボット待っております。
待っております。はい、ということで、はい、冬の養生法、冷え性について今日はお話を伺いました、はい、中紀堂薬局は濃い店と、それから袋町小学校の向かいにラボ店とございます、はい、あります、オールスタッフ女性。
そうなんです。今店頭ではですね、よもぎ虫ならぬ、あの下からこう大切な部分をですね、陰部をこう温めるような温灸美人とか、そういうのも体験できるように冷え性対策のものを準備して皆さんお待ちしておりますので、ぜひ体験に来てください。
そこを温めると、はい、随分違ってくる。
そうです、女性の任脈っていう経絡が温まりますのでですね、あのスカート脱がなくても下着取らなくても座るだけで温まりますので、ぜひ体験。
行ってみたい。
ぜひ、あの浜田さん、
行きます。
来てください、はい、はい、お待ちしております。
わかりました、
はい、
温めに行きたいと思います、
はい
はい、ということで、ぜひ皆さんもあの体を大事に、そして受験生の皆さんは、はい、しっかりとこれから準備をしていただければと思います。
はい、
はい、お困りの方は中紀堂薬局までお問い合わせいただきたいと思います。ライフイズ中紀の幸せ漢方は中紀堂薬局赤澤千秋先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。